これが本当に神の民、イスラエルの王の姿なのでしょうか。部下であるウリアの妻バトシェバに目を留め、その美しさに惹かれたダビデは彼女との情事に溺れました。やがて自分の愛人となったバトシェバが子を宿したことを知らされると、夫ウリアを戦場の最前線に立たせるように命令したのです。ウリアはそこで戦死します。ダビデは未亡人になったバトシェバをまんまと自分の家に引き取ったのです。イスラエルの王ダビデは自分の部下の妻を寝取った上に、その部下を死に追いやりました。そこにナタンという預言者が現れます。神の使いである預言者ナタンはダビデのところへ行き、ある事件を報告します。それは旅人をもてなそうとした金持ちの男が、あり余るほどいる自分の家畜の中から出すのを惜しんだ、そして貧しい者が大切にしていたたった一匹の子羊を取ってもてなしたという事件でした。この話を聞いたダビデは激怒して、そんな男は死罪だ、子羊の4倍の償いを払わせろと断罪します。これに対しナタンが言った言葉が、その男はあなただでした。ダビデにお前こそ死刑ではないかと言い放ったのです。ナタンはダビデの非道な行いを告発したのです。ナタンのこの言葉にダビデは目を覚まします。自分が死刑だと宣告した金持ちの男と自分が全く同じことをしていると気づかされたからです。ダビデは唖然として、私は主に罪を犯したと告白しました。ダビデの物語は私たちに大きなショックを与えます。あのダビデでさえもこのような罪を犯してしまう。英雄的な活躍が称賛され、理想的な王として支持されたあのダビデですら卑劣で残虐な行為に走ってしまったのです。この出来事を契機にダビデの栄光を物語ってきたサムエル記は暗転していきます。確かに罪を認めたダビデが死刑になることはありませんでした。主が罪を取り除かれるとナタンが宣言した通り、生きながらえることができたのです。しかし決して手放しで喜べることではありませんでした。主の予告通り、この後ダビデ王朝からは悪を行う者が次から次へと起こされていきます。とりわけ愛する息子アブサロムの反逆はダビデを打ちのめしました。王子アブサロムがダビデに対してクーデターを起こしたのです。彼はダビデの王宮とともに妻たちをも奪い取りました。ついに息子アブサルムと戦わざるを得なくなった時、ダビデの絶望はどれだけ深いものだったでしょうか。アブサルムが討ち取られたという知らせに接したダビデは崩れ、息子アブサルムの名を絶叫したといいます。その男はあなただというナタンの告発からダビデ王朝に陰りが生じました。サムエル記が描く王朝の歴史は 華やかな栄光の歴史ではなく、罪の歴史へと塗り替えられていきました。自らが起こした事件を契機に、ダビデの周囲は変わっていったのです。情事が起こり、血の復讐が起こる。自分が犯した罪を子供たちも犯すのを目の当たりにしたダビデは、震えが止まらなくなったかのように見えます。私たちが驚かされるのは、貧しい男から一匹の羊を奪った金持ちの男の話を聞き、即座に死刑を宣告した正義感の強いダビデが、ナタンから指摘されるまでは自分の罪に全く気づいていなかったという矛盾です。ダビデは死罪ということに付け加えて、子羊の償いに4倍の値を払うべきだとも言っていました。確かにこれは出エジプト記にある他人の家畜に害を与えた時の賠償規定なのです。そこには羊一匹の損失に対して羊4匹で賠償しなければならないと明記してあります。ダビデは律法の規定に大変忠実であり、律法に基づいた正義感をあらわにしたのでした。ところがそのダビデが自分の罪に関しては何一つ見えていなかったのです。他人の行為や事件は客観的に冷静に見ることができるにもかかわらず、ひとたび自分が起こしていることとなると何一つ気づくことができなかったのです。この物語には自分の視点からでは罪を自覚することができない人間の姿が見えるのではないでしょうか。新共同訳聖書にはダビデのしたことが主の御心にかなわなかったと書かれていました。実は旧約聖書のヘブライ語原典で主の御心にというのはベエネアドナイ、主の目にと書かれています。直訳してみれば主の目に悪であったと書かれているのです。ダビデのしたことは主の目に悪と映ったのです。そのことはナタンの口を通してダビデにも伝えられます。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたを救い出し、あなたに家を妻を与えてきたではないか。イスラエルとユダの国まで与えてきた。不足であったら何であれ付け加えたであろうとさえ神様は言われます。それなのになぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのか。これが神様がナタンを通して語られたダビデに対する叱責でした。なぜ私の意に背くことをしたのか。私の意に、つまり神様の意に背いたとダビデは言われているわけです。この新共同訳で神様が言う私の意に、これもヘブライ語原典ではベエナー、私の目と書かれています。神様はダビデに向かってなぜ私の目に悪と映ることをあなたはしたのかと問いかけておられるのです。 このように神様の目には人間の悪を映し出す裁きの眼差しがあるのです。ダビデははっとして我に返りました。羊飼いとして羊の番をしていた小さな自分が神様の目に留まり王に選び出された時から始まって、自分の歩みがいつも神様の目に映っていたことに気づいたからです。あふれるほどの恵みを与えられてきた中にも、祝福してくださっている神様の眼差しが常にあったはずです。しかし神様からの恵みも忘れて、あたかも自分の力でのし上がってきたかのように振る舞い始めたとき、神様の目には悪と映っていたのです。ダビデには自分の行っている悪がもはや自分では分からなくなっています。人間の持っている目には自分の姿や行いが自分の都合の良いようにしか映らないからです。今日の福音書に登場するファリサイ派の人にも同じことが言えるのではないでしょうか。この人の家に招かれたイエス様の足元では、町中の人から罪深い女と呼ばれる人がいました。罪深い女はイエス様の足を涙で濡らし、髪で拭い、接吻して香油を塗っていたといいます。この両者に対するファリサイ派の人の眼差しは終始批判的です。イエス様を指して、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思ったと書かれています。つまりこの女性に対する社会的な見方そのままに一方的で断罪的なのです。ここには他人の罪を決めつけて自分の罪深さを問うことが決してない傲慢さがあります。他人を批判し差別することで自分の身を保ち守ろうとする姿、自分が関わりたくない相手を排除する、これは私たちにもあることではないでしょうか。このファリサイ派の人に向かってイエス様はこの人を見ないかと語りかけました。そこにはあふれ出る涙を止めることもできず、イエス様の足にしがみついている一人の女性の姿がありました。イエス様がファリサイ派の人に突きつけたのは、このようなもてなしをあなたは何一つしてくれなかったではないかという疑問でした。ファリサイ派の人には全く見えていないものがそこにはあるのではないかという疑問でした。罪の自覚のないところに救いの出来事は見えません。むしろ自分の罪深さに打ちのめされた者の方にこそ救いの出来事が起こっているのです。この女性は自分の罪の深さなら嫌というほど自覚させられていたことでしょう。ファリサイ派の人に限らず、町中の人から差別的な発言や扱いを受けてきたに違いありません。 周囲には常に冷たい視線があったことでしょう。その辛さに耐えながら生きてきた人生があったはずです。しかしその辛さの中でこの女性とイエス様との出会いが起こったのです。この罪深いと呼ばれてきた女はイエス様の眼差しにそれまでに受けたことがない何かを感じていたのではないでしょうか。自分を排除する視線ならいくらでも浴びてきたことでしょう。しかしイエス様の眼差しには慈しみと憐れみがあふれていました。イエス様はこの人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかるとおっしゃいました。人が背負いきれなくなった罪をただ一人十字架の上であがなってくださった方からの深い慰めがそこにはあります。イエス様にしがみつくしか亡くなった人にこそ救いの出来事が起こっているのです。イエス様はご自身を批判するファリサイ派の人を断罪されることもありませんでした。ダビデも神様の眼差しを示されて自分の罪に気づかされました。イエス様は罪人、罪深いものであるにもかかわらず、それでもなお許そうとする憐れみを示してくださっているのです。神様の憐れみによって救いのあったところに神様の愛があふれています。イエス様は私たちのことをいつも見守ってくださっています。私たちはいつもイエス様の目にある慈しみと憐れみの眼差しのもとで生かされているのです。祈りましょう。天の父なる神様、私たちを礼拝に集めてくださったことに感謝します。私たちが罪を許されて生かされている喜びを共に喜び、あなたから与えられた愛を伝えていくことができるようにお守りください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。